今日はいつもの礼拝の時間を変更して、この後定例の教会総会を行います。今回の総会では特にこれといって新しいことを決めるわけではありませんが、神がこの鎌倉雪の下教会をここに生かしていてくださる、その神の志を祈りを一つに集めて共に受け入れ直したいと願っております。特に今年は伝道開始100年という刻みの年です。神がお望みになったからこそ100年間この教会は生きることができました。私どもの思いではなかったのであります。もし神がお望みでなかったら、たちまちこの教会の歩みは途切れる。けれども事実としてこの教会は100年間その歴史を作ってくることができました。そこにどんなに深い、どんなに確かな神の思いがあったことか、その神の思いをもう一度皆で受け止め直したいと思うのです。その神の思いをなお新しく尋ねるような思いで、今日もいつものように御言葉に耳を傾けたいと思います。私がこの場所に立つときに時々思い起こす一つの聖書の言葉があります。愛称の聖句というのとは少し違いますが、私が一人の伝道者として忘れることができない聖書の言葉です。伝道者パウロの書きましたコリントの信徒への手紙1第2章2節にこういう言葉があるのです。私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。十字架につけられたキリスト以外何も知るまい、何も語るまい、そういうのです。個人的なことで恐縮ですが、私はこの4月で伝道者としての生活を始めてちょうど15年になります。あまりこういうことは軽々しく申し上げるようなことではないかもしれませんが、15年間説教者としての生活を続けてきて、しかし正直なことを言えばなかなか自分の説教に進歩がないことを嘆いています。自分には説教の才能がないのかなというようなことで悩む日曜日の夜を過ごすことはまれではないのであります。けれども例えばそのような時、ふとこのパウロの言葉を思い起こします。私は十字架につけられたキリスト以外何も知るまい、何も語るまい。説教が下手とか上手とかそんなことはどうでもいいではないか、キリストの十字架だけを語り続けよう、そのように自分自身を励ますこともありますし、けれどもこの聖書の言葉は実は説教者一人を励ますための言葉ではないのであります。教会の姿勢を定める言葉であります。この鎌倉雪の下教会の100年の歩みもまたキリストの十字架以外何も知るまい、そのようなものであったし、これからもそうであり続けるのです。伝道開始100年と私どもはそのように呼びます。私どもが100年間し続けてきたことは伝道以外の何者でもありません。そして伝道とは キリストの十字架を伝えることです。キリストの十字架以外何も伝えない、何も語らない、何も知らない。イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまい。今改めてそう心に決めたいと思うのです。しかしそこにはまた一つの難しさが伴います。なぜかというと、十字架につけられたキリスト以外何も知るまい、それはパウロ自身の言葉で言い換えれば、優れた言葉や知恵を用いないということを意味するからです。そしてその優れた知恵や言葉を用いないということを、さらに第一章、同じ手紙の第一章に遡って理解するならば、十字架につけられたキリストはユダヤ人にはつまずかせるもの、ギリシア人には愚かなものとそう申します。つまりパウロがこの手紙で何を言おうとしているかというと、他にいかなる優れた言葉があったとしても、他にいかなる魅力的な教えがあったとしても、我々はキリストの十字架以外何も語ろうとは思わない。ここに一つの決断があります。教会の決断であります。キリストの十字架以外何も知るまい。なぜかというと、ここにしか救いはないからです。けれどもそれは人間的な見方からすれば人をつまずかせる決断であり、愚かな決断である。だがしかしパウロは、神の愚かさは人よりも賢いと申します。それは一体何を意味するのでしょうか。考えてみれば大変不思議なことであります。主イエス・キリストはどうして十字架につけられたのでしょうか。人間がこのお方を殺したからです。それ以外に理由はありません。マタイによる福音書は第5章からこの第7章にかけて、山上の説教と呼ばれる主イエスの言葉をまとめて書き記しております。敵を愛しなさいとか、明日のことを思い煩うなとか、多くの人の心を揺り動かしてきた大変有名な言葉がまとめて記されているのであります。それを読んで多くの人が驚いたり感心したり、けれどもこの福音書が語っていることは、そのような教えを語られたこのお方を人々が寄ってたかって殺したということでしかないのです。そしてそれはただ2000年前の当時のユダヤ人がたまたまそういう間違いを犯してしまったというようなことではないのであって、聖書が明確に語っていることはそうではなくて、およそ人間というものはこのイエス・キリストというお方を殺さずには折れない存在なのだということなのです。教会に行きますと、人間は皆罪人だなどということを教えられます。それが分かりにくいと、どうも受け入れにくいという感想をしばしば聞かされます。これをどうやったらうまく分かってもらえるかなということを、特に私のようなものは苦心いたします。15年間苦心し続けているとも言えます。しかし人間の罪というのは、どのように表現しようとも結局一つのところに行き着くのであって、イエス・キリストこのお方に相対したときに 我々はこの方を憎まずには折れない存在なんだと。それが罪ということです。キリストの十字架以外何も知るまいというのは、そういうことをも意味すると思います。しかしそうするとますます話が分かりにくいということになると思います。もしかしたらあなたは罪人だと言われたら、もしかしたらそうかもしれないなという感想だって十分あり得ると思います。外面的には社会的には一応立派な生活をしているように見せているけれども、実は自分の心の中にも随分ドロドロとしたものがあると。人間は罪人だ、確かにそうだと。けれどもあなたは神の子キリストを憎んでるでしょうって言われたら、いやそんなことはない、そんなことは考えたこともないと。そんなこと言われたらたちまち分かりにくくなるから、川崎先生もうちょっと分かりやすく喋ってくれませんかってことにさえなるかもしれないのです。しかも私どもはこの主イエスキリストこそ我々の救い主と信じ、このお方を愛しているのです。これはそんなに簡単なことではないのであります。なぜ主イエスは十字架につけられたのでしょうか。私どもの教会はキリストの十字架以外何も知るまいと心に決めた集団です。そのようにしてこの教会はその歩みを定めてまいりました。そう思いを定めて今日も御言葉を聞くのです。豚に真珠をやるなと、そう言われるのであります。十字架につけられたお方が語られた言葉なのであります。礼拝の中でマタイによる福音書を読み続けてまいりまして、今日このような言葉を読むに至りました。真珠を豚にやるなと。豚に真珠ということわざで誰もが知っている言葉です。その転居になったのがこのマタイによる福音書第7章の6節です。一方では何も難しいところはない。豚に真珠、猫に小判と、子供でもああなるほどそうだねと理解できるような言葉です。だがしかしこれが主イエス・キリストの言葉だということになると、途端に話が難しくなると思います。なぜ主イエスはこんなことをおっしゃったんだろうか。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろうと。そういうのであります。この言葉の最も有力な解釈は、これを教会の伝道と関連づけて理解するというものです。つまり我々キリスト教会が一生懸命伝道すると。で、そうするとここで真珠と言われているものは、我々が誰かにこれを渡したいと、そう願っているキリストの救い、いわゆる福音というものです。何にも勝る宝。けれどもそれを誰にでもむやみに渡していいわけじゃない。豚に真珠というように真珠を渡そうと思ってもその価値を分かってくれない人はいるものだと。そういう人に真珠を渡してもそれを足で踏みにじるだけ。そのようにこの言葉を理解するのです。私もそのような理解がまず妥当だと思っております。そうするとちょっとここから言いにくい話しにくい話が続きますが、 そうするとここで犬とか豚とか呼ばれている人は誰のことか。まだキリストの救いを受け入れていない人のことだということになります。もう少し正確に言うと、我々がきちんと真珠を渡しているのに、それを受け取ろうとしない人たちのことだと。それを主イエスはここで犬とか豚とか呼んでおられると。念のために申しますが、特にワンちゃんを飼っていらっしゃる方には申し訳ありませんが、ここに犬とか豚とか言われている言葉に積極的なニュアンスはありません。ネガティブなニュアンスしかありません。日本にも犬畜生なんていう言葉があるわけで、特に旧約聖書の信仰に生きた人たちが豚という動物をどんなに意味嫌ったか。しかしいくらなんでも言葉がきつすぎると思います。特にお気づきの方も多いと思いますが、この言葉が記されている文脈がますます私どもの心に抵抗を呼び起こすと思います。新共同訳聖書は第7章の1節から6節までを一つの段落にまとめました。人を裁くなって言うんです。けれどもこともあろうか、そのような言葉で始まる段落の最後に、いやこれいくらなんでもひどいんじゃないかというような裁きの言葉が続くのです。でこれをしかもイエス様ご自身の言葉だということになると、一体我々はこれをどう理解したらいいんでしょうか。でこういうことはなるべく具体的に考えてみるのがいいと思います。例えば5月の21日にウェルカム礼拝、伝道礼拝というのをします。案内のはがきを作って一生懸命、特にまだ洗礼を受けていないような人たちに、どうぞここにいらっしゃいと一生懸命伝道します。その場合に前提となっていることは、我々はもう宝を持っている、真珠を持っている、あなたもこの真珠を受け取ってほしい。けれどもその真珠を誰もが喜んで受け入れるわけではありません。その真珠を認めて、その真珠の尊さを認めてくれない人の方がどちらかといえば多いと思います。これは悲しいことですが事実です。しかしそういう、例えば皆さんのご家族のことを犬とか豚とか、それはいくらなんでもと、ウェルカム礼拝だといえば礼拝には来てくれるかもしれません。コンサートだといえば喜んで来てくれるかもしれません。けれども私どもは十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めた集団です。十字架ねと、いやお前にとっては大事なんだよなと、それはわかるぞと、だから日曜日に教会に行くのも結構と、うちで畜生会とかやってくれても構わんと、でも頼むから俺に絶対に伝道とかするなよと。例えばそういうご主人いらっしゃらないでしょうか。でそのように私どもの愛する者たちが、え、真珠何それおいしいのというように、豚のような姿を示してしまうというのは、これはもう一度申します、悲しいことですがやっぱり事実なんです。伝道というのはそのような悲しみを経験することでもあるのです。そこでどうすればいいんでしょうか。ここで主イエスがおっしゃっている一つのことは、無理をするなということだと思います。相手があなたの宝を受け取ろうとしないとき、無理をする必要はない、力ずくで押さえつけたり大声を上げる必要はない、受け取ってくれないなら 相手が真珠を踏みにじろうとするならば、黙って退くほかないではないか。真珠を抱えたまま立ち尽くすほかないではないか。それでいいんだと。主イエスはまずそう言ってくださるのです。豚に真珠をやるなというこの言葉について、ある聖書学者がこういう注釈を書きました。我々は伝道には限界があると。しかし我々はその限界を自分で引くんじゃない、我々は限界にぶつかるんだと。ここが限界かなという線を自分で引くんじゃない。例えば自分の家族を見ながら、まあどうせこの人は豚だからというような、そういう態度が認められているわけではない。そうではなくて、我々は限界にぶつかる。その違いは実は本当に大きいのです。人を裁いてはいけないんです。限界にぶつかる、そこで悲しみつつ立ち尽くす、その経験が大事だと思うのです。しかしおそらくむしろここで我々自身が豚になってしまう心配をむしろすべきだと思います。十字架につけられたキリスト以外何も知るまいって、いやそんなこと言ったってねと、うちの夫に十字架とか言ったって多分無理だし、この人にはこの人の生き方があるんだし、まあしょうがないよねと、と我々が考えるときに、実は教会自身がすでにその真珠の価値を認めず足で踏みにじり始めているということが起こらないでしょうか。そのような教会の姿を実はすでに主イエスが傍らに立ちつつ悲しんでおられるということが起こらないでしょうか。だがしかし、私どもがどんなに努力しても真珠が受け取ってもらえないということは事実起こります。そこでどうするのか、もう一度申します。私どもはその真珠を抱えたまま悲しく立ち尽くすほかありません。しかもそこで気づきます。その経験は実は私どもの誰よりもまず主イエスご自身が経験なさったことなのだと。主イエスというお方は十字架につけられました。この真珠を誰も受け取ろうとはしなかったのであります。主イエスご自身が野獣のような人々に踏みにじられ、捨てられ殺されるという経験をなさいました。主が十字架につけられた時、人々はそれを見て口を極めて罵りました。悔しかったら十字架から降りてこい、もしお前が救い主だというのなら証拠を見せてもらおうじゃないか、もし我々を納得させてくれたら信じてやってもいいぞ、まさに豚に真珠であります。けれどもその時主イエスがその罵る人々に向かってこの犬畜生がなどと言い返されたなんてことはどこにも書いてない。先ほどの長老の祈りにもありました。父よ、どうかこの人たちをお許しください。ご自分を罵る犬たちのために、豚たちのために最後まで祈り抜いてくださいました。それにもかかわらず主イエスの周りにいた人たちが野獣にも劣るような姿を自分で勝手に露呈しただけであります。その意味では三度主イエスのことを知らないと言ったペトロも、 銀貨たった30枚で主イエスを売ったユダも同じことであります。誰もこの真珠を理解しませんでした。そこに主の十字架が立ったのであります。豚に真珠というこの言葉は決して私どもがことわざとして不意に口にするようなそういう軽い言葉ではないのであります。豚に真珠をやるならば、それを足で踏みにじり向き直って噛みついてくるだろうと。この言葉は誠に重く辛く悲しい言葉です。すべての人間の罪をこんなに鋭く、またこんなに激しく言い表した言葉は他には見つからないかもしれません。このお方は、この言葉は十字架につけられたお方の言葉なのです。犬とは誰か、豚とは誰か、私のことではないかと一度は反省してみるべきです。しかも主イエスはそのような私どもを愛することを決しておやめにならなかったのです。だからこそ主イエスは十字架につけられたのです。そのことを悟るとき、もし今度は我々が別の人に真珠を渡そう、誰かに渡そうというときにも、他の人を軽蔑するような心の姿勢が生まれることは考えられません。それは主の愛に生かされているものとして考えられないことであります。我々の隣人を愛するからこそ、そこに悲しみも生まれるのです。そこに私どもの教会の歩みが定まるのであります。ある神学者がこの言葉を解き明かしてこういうことを言いました。神の言葉は弱い、人に侮られ捨てられるほどに弱い、だからその御言葉に仕える者も同じように弱い、自分の言葉が通じないときには逃げるしかない、黙るしかない、そういうんです。大変不思議なことであります。いや、普通に考えれば神の言葉は強くなきゃいけないじゃないかと。それを受け取らない豚なんか滅ぼしてしまってでも自己主張するような言葉でなければいけないんじゃないかと。けれども私どもに委ねられた福音は、我々が世間で考えるような強さを持ってはいない、人々に踏みにじられるような弱さしか持っていない。しかしまさにそこに神の真理の輝きが見えたのであります。この神学者はさらにこういうことを言います。この御言葉の弱さを知ろうと、この御言葉の弱さを知らなければ、なぜ神があれほどに弱い屁理屈だった存在になってくださったか、その秘密を悟ることはできないだろうと。でもちろんこれは主イエスの十字架のことを言っているのであります。そして言うのです。犬や豚に殺されてしまうほどに弱い御言葉、それほどに弱い御言葉だけが罪人を心から悔い改めさせることができるんだ。これはしかし、ここにいる私ども一人一人が経験的に知ることだと思います。すでに知っているはずのことであります。私どもが救われたのは主が強いお方であったからではありません。主が十字架につけられるほど弱いお方であったからこそ、人々に踏みにじられながらなおその人々のために祈るような、 そういう弱いお方であったからこそ、私どもはこのお方によって救われたし、本当に悔い改めることができたのであります。神の愚かさは人よりも賢いのです。そのようにして弱い御言葉によって救われた私どもは、その弱い御言葉とともに愛する者のもとへと赴いていきます。そこで御言葉が受け入れられないということが起こっても、絶望することはありません。壁にぶつかったら立ち止まればいいのであります。そしてそのように立ち止まらざるを得ないような弱い御言葉だけが、この人を救い得るのだ、この人を心から愛してくださるお方が今も生きておられるのだ。伝道開始100年という刻みの時を迎えながら、なお主が伝道に召していてくださることを思い、望みを持って教会の歩みを共に担いたいと思います。お祈りをいたします。十字架につけられた主イエス・キリストを、もう一度新しい思いで私どもの救い主として受け入れさせてください。このお方に愛され許された者として、隣人のもとへ、特にまだあなたの救いを受け入れていない隣人のもとへと赴いていくことができますように、この教会の歩みの上に改めてあなたの導きを祈ります。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。